今朝恵みをいただく御言葉は使徒の働きの2章37節から47節までです。使徒行伝の2章37節から47節。はじめに37節を宣言いたします。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。アーメン。ではお祈りをいたします。我らの主イエス様、昔も今も変わらず、あなたは私たちを導き、私たちに今日も御言葉を持って迫ってくださることを感謝します。今あなたの言葉を取り継ぐしもべの口ぶりを、思いを、心を清め、そしてこのあなたが約束された祝福の言葉を余すところなく語り継げることができますように、今預かる一人一人の耳を清め、ともどもが豊かにあなたの命に恵みに預からせてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日もまた、ね、昨晩の成田エクレシアの、御言葉分かち合いですけれども、先週もまた今週の2章を見ました。前回は、ペテロ の、ペンテコステメッセージでしたね。ペテロが、この、ね、14節以降の、ね、ペテロが、ね、11人とともに聖霊によって立ち上がらされて、ね、声を張り上げらされて、そして、ね、人々に語り出したこのペテロのメッセージ、それがその前の36節までのところにずっと続いていきます。で、このペテロのメッセージの概要として、初めの、ね、3分の1がこの今目の前で起きている印、ね、すなわち、この弟子たちが、ね、主の使徒たちが他国の言葉で神の国の100万倍のことを語っている、メガス100万倍、神の国の大いなることを語っている、このことのペテロのその弁明と説明、御言葉の引用があります。ヨエル書の予言の言葉を引用して、これの成就であるということを言っており、そして後半の、大部分、後半3分の2、それが、この22節以降のところですね。すなわち、ナザレ人イエスのことについてです。確かに、教会において、また、主の働き人が行く先々において、諸々の印、不思議が、起こりますけれども、そのことについて、皆さん弁明し、あるいはね、印不思議のことについての説明が必要ではあるんですが、しかし最も大事なことはナザレ人イエス・キリストのことです。ペテロのメッセージは大部分がそちらの方に書いており、しかも、そのイエス・キリストについての説明は使徒信条の内容に非常に一致していたということを、前回見ましたね。すなわちイエス・キリスト、この方ナザレ人イエスは、乙女マリアより、人となってお生まれになって、神が人となって生まれ、そして、十字架の上で苦しみを受け、死んで葬られ、しかし3日目によみがえり、天に昇り、今や、この全能の父なる神の右に座しておられる、そのことを、ダビデの詩編を2つペテロは用いてこのことを論証し、そして最後にはっきりと、36節ですから、イスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。でそこで人々の心が刺されたんです。この神であり人となって来られたこのメシア、ユダヤ人全員が待望していた、あの油注がれた来たるべきメシアをなんと自分たちは十字架につけてしまったのだということについて、彼らは心を刺されました。 本当にこの心刺されるメッセージ、これ現代日本において本当に必要です。現在も本当に人々の心が刺されて悔い改めへと導く、ね、そのような説教が必要ですね。どのようにすれば人の心を刺すことができるのか、他の箇所を、読みますと、まあ、冒頭でも開いた箇所がヘブル人への手紙の4章の、12節と13節のところです。ヘブル書の、4章の12と13、ここにおいて、人の心を刺すその、道具は一体何なのかって、それが明確に書いてあります。ヘブルの4章の12節から、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも察し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。アメン。鋭くて差し貫くもの、それも、魂と霊の間さえも差し貫くものがありましたね。神の言葉です。神の言葉は生きております。生き物なんですね。神の言葉は生きているから力があります。生きているから動いております。生きているから昨日今日と明日とまた違っていきます。神の言葉は私たちは、毎日食べておりますね。テレビによって、食べております。神の言葉は生きているゆえに、今この時神の言葉が皆さんに特に刺さった、特に示されたということであるならば、今この時にその刺さった言葉に対して対応しなくてはならないんですね。それを、明日明後日と、それを、先延ばしに、してはならないんです。で今日、例えば、神の言葉が刺さって、タバコをやめるということが特に刺さったとするならば、それをやめるのは今日、今この時以降なんですね。明日から明後日から、やってしまうと、途端に、言葉が、その鮮度を保てなくなってしまい、賞味期限切れを起こしてしまいます。御言葉には賞味期限があります。この今示された言葉は、するべきであり、今、このことをあの人に言うべきだって示されたら、もう速やかに、それを、伝えるべきなんですね。私がですね、メッセージを準備、蒼天礼拝のメッセージを準備、していて、なんかすごい、その時心に刺さって、あ、これすごいことだ、生徒たちに伝えなければいけないって、って思ったんですけども、しかし、これいや、どうせこのすごいことだったら蒼天礼拝じゃなくて、手術に、披露して、そしてみんなを、おおって、言わせようか、そういうふうに思ってですね、手術まで、取っておいた。でいざですね、手術の準備を、しようとして開いてみると、なんか全然もう心に刺さんなくなってしまっていて、あれ、あの時この御言葉で、すごい奥義だと思ったんだけど、なんか全然そうじゃなくなってしまってるって、賞味期限切れになってしまったんですね。本当にあの時伝えるべきだったんです。伝えるべき言葉が、示されたら、言葉は生き物です。神の言葉は生きております。ですから、スーパーとかで生鮮食品売ってますね。刺身とか生物は特に、その時に、食べないと、翌日とか、腐らせてしまうのと同じように、本当に神の言葉は生き物ですから、今差し出されたら本当にそれがピチピチと、生き生きとしているうちに、それ私たちは食べて、いただいて、そして、それについて何かアクションを起こすべきなんです。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊の、間を、差し貫きます。魂はネプシュケ、霊は、ニューマ、この魂の方が、要するに重い意志感情ですけども、霊は、より永遠の、もの、ですから、この今示されていることが、 自分の、ね、霊からあるいは神様から来ているものだと思って、ね、主はこう仰せられる、ね、あなたは速やかにあの女性と別れなければいけないとか、ね、そういうことを、ね、なんか言ってあったとしても御言葉が入るとあこれは、ね、私のあの、ね、感情だった、ね、あの人にあの女性と別れてほしいから、ね、という思いが実はあったから、ね、こんなことを言ってしまったって、ね、御言葉が入ると魂と霊をバッサリ、ね、切り分けてそして果たしてその動機が本当に、ね、魂あの霊由来のものであるのかそれとも魂由来のものであるのかを、ね、それを、ね、御言葉は判別するんですね。ペテロのメッセージは御言葉引用が3回ありました。ね、ヨエル書から2つ、ヨエル書から1つ、詩編から2つですね。で、それで、ね、人々の心を刺したんです。ね、特に、ね、ペテロは、ね、テフリンされてましたから、ね、その時わざわざ巻物を広げて、ね、読んだりしないで、テフリンした言葉をそのまま宣言したから、ね、しかも聖霊に塗り込まれられて、ね、聖霊に立たせられて宣言したからこそ、あんなに、ね、力があって、3000人もの人々の、ね、心を刺したんですね。それで、ね、13節では、作られたもので神の前で隠れ仰せるものは何一つなく神の目には全てが裸でありさらけ出されています。神様の御前において全てが、ね、さらけ出されているということをこれを、ね、人々に思い起こさせるものです。もう一箇所開きたいのが第一コリントの14章のところですけれども、この第一コリントの14章は、ね、異言と予言の、ね ことについてパウロが、特に説明しているところです。ね、あの異言は、霊において、ね話して、ね、自分の徳を高めますけど、しかし予言それは、ね、はっきりと人に理解できる言葉で、ね、語り教会の徳を高めるものですけども、第一コリントの14章の、22節から25節までを見たいと思います。22節から、それで異言は信者のための印ではなく不信者のための印です。けれども予言は不信者ではなく信者のための印です。ですからもし教会全体が一箇所に集まって皆が異言を話すとしたら、初心の者とか信者でない者とかが入ってきたとき、彼らはあなた方を気違いだと言わないでしょうか。しかしもし皆が予言をするなら、信者でない者や初心の者が入ってきたとき、その人は皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ、心の秘密があらわにされます。そうして神は確かにあなた方の中におられると言ってひれ伏して神を拝むでしょう。アーメン。ここにおいて、まあ、異言は人にはわからない言葉で、ね、それでもし、ね、初心者の人が教会に入ってきてみんながみんな異言で話していたら、これは気違い集団だって、ね、思われますけれども、しかし予言は、ね、はっきりと、ね知恵の言葉、知識の言葉、理解できる言葉で、ね語り出します。でもし、ね、予言を必須するならば、信者でない人が、あるいは初心の者が入ってきたとき、その人は、ね、罪が示されます。心の秘密があらわにされます。なんでこの人は、ね、あの私のことを知ってるんだろう、ね自分がしたあのこと、このことを、ね他の人は知らないはず、ね、ましてやこの初対面の、ね、人には知らないはずのことを、ね、それを語り出されている、ね、とするならば、本当に神がこの、ね、キリスト教会の中において、イエス・キリストという神が生きておられるのだ、ね、人は心を、ね、刺されて、罪が示されるんですね。このように、ね、予言の言葉も人の心を刺します、ね、ですから本当に私たちも、ね、予言を語ることができるように、ね、このことを求めるべきであり、予言、ね、これには聖霊が必要です。聖霊に満たされることが必要です。すなわち、ね、ですから人の心を刺して悔い改めと導くメッセージを語るためには、必ず必要なのが御言葉です、ね、神の言葉。御言葉がないメッセージは、ね、人の心を刺しません、ね 最近の、ね、説教の中において本当に、ね、あの言葉のテクニック、ね、あのそれを、ね、もう人の心をつかむために、ね、あの落語を研究したり、ね、もう5分に1回人を笑わせなければいけない、ね、そのテクニックを、ね、身につけたり、ね、そういったことで人の、ね、霊と、ね、魂の間は切り分けられることはできません。切り分けられることができるのは神の言葉、それから、ね、それも聖霊に塗り込められた、ね、神の言葉、これをもってペテロがこの時大胆にはっきりと語ったから、だから、ね、これを聞いた人々は心を刺されて、ね、そして、ね、彼ら言うんですね、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうか、ね、でそこで、ね、ペテロが、語り出すのが、ね、この使徒の先ほどと続き、2章の38節以降ですね、使徒の2章の38節から、そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。アーメン。まず必要なことが悔い改めるということです。キリスト教会においては悔い改め、これが必須過程です。この悔い改め抜きでは救いというものはないですね。悔い改め、そして次にバプテスマですね。バプテスマ、これはですから悔い改め、そしてイエス・キリストが主であるというその告白が必要ですね。まあ、こういう経験したことがあるんですけども、ね、まあ、A という方が、ね、B という方を、ね、連れてきて、でそれでその A の方が、ね、B の方、ね、洗礼を受けさせて、ね、たいのですね、それで洗礼準備会をしてください、ね、そういうふうに言うんですね。でそれで、あ、じゃあこの B さんはその悔い改めで本当にイエス様とこれからつながっていきたいんだなと思って、で質問したんですね。あ、じゃあ B さん、あなたは、ね、これからイエス・キリストに、だけつながって、そしてもうそれまでの、ね、罪を悔い改めて偶像礼拝を捨ててイエス・キリストだけを神として生きるんですかって言ったら B さんキョトンとしてるんですね。でそれでなんか A さんが慌ててフォローして、ね、あのこの人をまず洗礼を受けさせて、ね、でそれから、ね、まあ、いろいろと変わっていくでしょうっていうことを言ってて、まあ、どうやらですね、B さんは、別に洗礼を受けたいという志、明確な心が なかった、なく、で、A さんが、B さんを救いたいという、その熱心から、ね、ちょっとパスターに洗礼を受けたいって言ってみれば、まあ、そういうふうに言って、あ、よく考えもなしに、あ、じゃあそうしようかって、まあ、そういうふうにどうやら、まあ、言ったようですけれども、ね、まあ、本当にまず悔い改めと、それからイエス・キリストこそが救い主だということ、ね、そして本当に、教会に通っているうちに、また御言葉のメッセージを聞くうちに、ね、本当に悔い改めに導かれたら、ぜひ洗礼の準備を、ね、しましょうか、ということなんですけども、ですからペトロは、ね、まず先に悔い改めなさいって、罪を許していただくために、ね、ですから自分がまず罪を犯したということを、ね、これを知って告白して、そして、ね、このイエス・キリストの名前によってバプテスマを、ね、受けるということを、ね、これを、ね、していく必要があります。で、ね、それをするならば賜物として聖霊を受けるでしょう、ね、あります、ね、そのようにするならば聖霊を、ね、受ける。で、そうして、このようにしてこれから本当にイエス・キリストを中心にして、ね、生きていく、ということの、その促しを、ね、ペトロはここにおいて、ね、しました。で、39節から、なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。アーメン。ね、この約束、それはまずあなた方に与えられているそう、ね、まあ、当時の、ね、あの、ペンテコステの日の、集まっていた3000人の人々、ね、要するにこの御言葉を聞いて心刺された人々に対して、与えられており、そして彼らの子供たちに対して、それから 並びに全ての遠くにいる人々、ね、要するに私たちのことです、ね、あの当時のイスラエルから本当に、ね、この東の果てにいる私たち遠くの人々、ね、すなわち、私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからですね。39節の後半にあります。神である主がお召しになる人々、要するにコーリングを受けた人、イエス様から、ね、来なさいって、シナカンさんから呼び出された人々、すなわちエクレシア教会ですね。この私たちに、この、悔い改めとバプテスマ、そして賜物として聖霊をいただくことができる、この約束が、私たちにも与えられているわけです。で40節、ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。アーメン。本当に曲がった時代、今この2019年この日本においても本当に曲がった時代であることはもう明確です。でこの私たちはこの時代から救われなさいということを本当に人々に証ししていくべきです。人々は救いを本当はもう潜在意識では求めているんですね。救われたい、一体これは何なんだ、なんで、ね、あがいてもあがいても、ね、なんか救いがないようなそういう気持ちがするんだろう、ね、そういうふうに求めている人に対して本当にこの曲がった時代から救われなさい、そのためにイエス・キリスト、このお方だけが救い主です、ね、このお方だけにより頼んで生きていきましょう、ね、ということを、ね、これを本当に私たちも進めていくべきです。でそして41節、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。アーメン。このペトロが、ね、御言葉とまた聖霊に塗り込められたメッセージを語った結果、人々が心を刺され、そして悔い改めと人々が導かれ、このペトロの言葉を受け入れた人々3000人が、ね、その日弟子に加えられました。そして、この42節以降のところが初代教会における健全な在り方です。教会とは、ね、これとこれとこれとこれ、ね、この4つがあるのが教会ですよ、ということが、ね、まあ、如実に表しているのがこの42節ですね。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。4つの、ね、動詞が出てきました。教えを固く守り、これが1つ目。2つ目が交わりをする。3つ目がパン裂きをする。4つ目が祈りをする。この4本立て、これが教会においての、ね、必要なものですね。一つ目、使徒たちの教えを固く守り。使徒たちの教えは何か、当然御言葉です。聖書の言葉、神の言葉、この神の言葉をの教えを、ですから使徒たちからの教えを、使徒たちの口から語られる御言葉を、これを聞いた人々が固く守るということですね。それを固く守る。で2つ目が、ね、交わりをする、ね、コイノニア、ね、これは、私たち召し出された者たちが共に、交わりを、ね、する、ちなみに、ね、この、コイノニアは、ね、まあ、この生徒の交わり、ね、互いが互いに おしゃべりをして、ね、あっはっはってすること、これだけが交わりではありません。互いが互いの必要を、ね、提供し合うということ、ね、例えば衣服に困っているならば衣服を提供する、ね、お金に困っているのであるならば、ね、お金の、ね、その、提供をする、ね、そうした、ね、相互間のイエス・キリストを中心とした、ね、その助け合いですね、これが、ね、交わり、コイノニアです、ね、相手が、ね、イエス様を信じていない人に、ね、お金を、ね、提供する、これは、まあ、ボランティアといいますか、ね、まあ、チャリティーといいますか、それはまた恋の何やとは別物です。ただ、ね、相手もキリストを信じている、で自分もキリストを信じている、ね、その兄弟姉妹同士の中において互いが互いを助けることが、ね、この交わりという、ね、恋の何やというものです。 で、それから3つ目の、ね、動詞がパンを裂き、要するに同じ食卓から、ね、同じこの肉の食物を、ね、得るということ、食卓を共にするということ、ね、これもまた教会の中における、ね、重要な、機能です。それから、ね、4つ目が祈りをするということ、これもまさに、ね、天聖教会によって日ごと祈ってますね。祈りは、ね、神様とのコミュニケーションです、ね、一人一人の神様とのコミュニケーションであり、また教会の集会の中における、ね、公の祈り、これは本当に教会としての神様に対する、訴えやまた願い、そしてもろもろ、それが、ね、この祈りですね。これらの4つをしていたことが、この43節以降に、まあ、如実に書いてあります。43節から。そして、一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。アーメン。ね、この42節の4つの動詞が、ね、全部ありましたね。使徒たちの教えを固く守り、ね、また交わりをし、パンを裂き、祈りをする、ね、この、ね、43節においては使徒たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が、ね、行われました。ちなみにこの不思議な技、これギリシャ語ではテラス、ね、で証の奇跡が、セメイオンですね。まあ前回のところでも、ね、22節に、ね、おいて、このナザレ人イエスによって、ね、あなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われましたって、ね、不思議な技、これテラス、証の奇跡、ね、これはセメイオン、ね、ですから、ね、使徒たちを通してこの技が行われて、そして人々が、ね、確かにこの集団の中に神が生きて働かれる、この人たちの教えは本物だ、ね、ということで、多くの人々が、信じたんですね。毎日、主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったって、ね、47節にあります。これらを知ってくださること、人々をこのエクレシアの仲間入りさせてくださるのは主です、ね。そして、ね、仲間になった、ね、この生徒たち、ともどもが、共に、この主を恐れ敬い、主を礼拝し、ね、彼らは宮に毎日集まりました。まあ、当時はエルサレムの神殿、そこが、ね、礼拝する場所だったんですけども、ね、この救われた人々は毎日宮に、ね、集まって、そして共に、心一つにして祈り、また、そこから解散しては、ね、家に、おのおの信者の家に集まってパンを裂いて共に食事を、ね、共にしました。また初代教会によっては資産や持ち物を売っては、ね、それぞれ必要に応じて皆に分配するって、この技が、ね、具体的に行われて、おりました。この形が、ね、主にある共同体ですね。ちなみに共産主義は、ね、この、互いが資産や持ち物を売ってそれぞれ分配するっていうところだけを、ね、キリストを抜きにして、ね、このシステムだけを導入した結果、ね、まあ、あんな、ね、貧しい国になってしまったんですね。共産主義、ある一定の人が、ね、ある人が頑張って、ね、もう工夫して稼いだとしてもけれども頑張る気がさらさらなくて、ね、全然働かないような人に、ね、その働いた人の富が、ね、分配されて、働いた方も怠けた方も同じ 額面の給料に預かるという、ね、これじゃ人々のやる気が起きないですね。でそれで、ね、みんなやる気を失った結果、ね、北朝鮮あんなに、ね、貧乏な国になってしまいました。しかしイエス様にあって突き動かされる志を持って、ね、この持っている持ち物を、富を、それを、ね、持っていない、ね、生徒、 主にある兄弟姉妹に分配するならば、そこには本当に喜びが湧き起こり、そしてさらなる奇跡、印が湧き起こります。なぜならその奉仕の技、それは本当に生徒たちの必要を満たして余りあるものであるからですね。今私たちもこの失われてしまっている初代教会のこの有様、これを本当に復活させるべきです。人々の心を指すものは御言葉、それも聖霊に塗り込まれた御言葉です。そして各々が人たちの教え、すなわち御言葉、この聖書の言葉を固く守り、交わりをし、パン先をし、祈りをする、これを、していく、これを固く保っているならば、本当にその教会の中地にイエス様が確かに働かれるということを人々が見ます。で、それを人々が見るならば、本当に、多くの人々がさらに、交わりに加えられていきます。どうかこの時代、皆さん一人一人が本当にこの御言葉によく馴染み、また聖霊に満たされて、そして、人々のところに、届いていくときに、人々がそれを見て、確かにこの人のうちにはイエス様がいるんだ、そして本当にこの聖書の言葉によって刺された人々が悔い改めてを導き、そして、皆さん一人一人が本当に多くの人々をこの、イエス・キリストの福音へと、救いへと招いて、導いて、そして救っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、今の時代もあなたが生きて働かれる主であることを感謝いたします。本当に私たち自身も御言葉をよく取り入れて、御言葉を信仰を混ぜて宣言し、聖霊が働いて、そして、人々をあなたへと導いていくことができますように。今この教会も本当に初代教会のごとく、本当に毎日宮に集い、また御言葉の教えを固く守り、守ろうとし、そして本当に共に交わりをし、共に同じ食卓からの食事をいただき、また祈りに熱心であることを、主よ、本当にあなたがこのように導いてくださったことを感謝いたします。どうかこの集いが、主よ、これを絶やすことなく、日々これをしっかりと握りしめて歩んでいくことができますように。また多くの教会が、本当に主よ、主立しか集まりがない教会がなんと多いことでしょうか。主日と水曜日しか集まりがないのみでは本当に足りません。初代教会においては毎日宮に集いとありました。本当に多くの教会が毎日宮に集い、また交わりをし、共にパンを裂いて、また祈りに専念する、そのような教会がさらに増えていきますようにと願い求めます。主よ、本当に私たちがこの時代を揺り動かすものとなっていくことができますように、どうか助けてください。あなたが今日もこの御言葉を通して私たちを癒しなってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、全ての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち一人一人にこの御言葉を持って、真の主にある共同体について豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。私たちの日々の歩みを通して、一つ一つ起こる物事を通して、それが霊由来であるのか、人となって来られたキリストイエスを証ししているものかどうか、私たちはこの生きた神の言葉によってしっかりと見分けることができますように、今導き助けてくださることを心から感謝いたします。真の共同体、日々その教え、神の御言葉を守り行う、固く守る教会として、また共に交わるコイノニア、互いが互いの提供をする、助け合う、その一人一人として、また 共にパンを裂き、食事を共にするその交わり、そして祈りをイエス様へと捧げる、神様とのコミュニケーションを取る、その一つ一つのその真の共同体、神の家族、そして神の子供としての歩みが主の御前へと毎日捧げられる、この恵みを心から感謝いたします。私たちの心思いが聖霊の油塗りによって御言葉によって一致することができますように、イエス・キリストにあって一つ束ねられて、私たち一人一人がその御霊によって日々歩み、御言葉でやられるイエス・キリストと共にハーラフするその歩みとなりますように、イエス様祝福してくださることを心からよろしくお願いいたします。御言葉には賞味期限があると語られました。伝えるべき御言葉、生き生きとしたその御言葉、与えられた命を今だと言われるその時に私たちは流し出すことができますように、一つ一つを後回しにすることなく、今はいいかとそのような自分の思いで判断することなく、イエス様が今だと言われたそのタイミングをもって、その命を御言葉なるイエス様を豊かに述べ伝えることができますように、今祝福してくださることを心から感謝いたします。そして悔い改め、一人一人がイエス・キリストのその御言葉によって、聖霊の油塗りによって語られた御言葉によって、一人一人が悔い改めへと導かれ、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みへと豊かに立ち返り、そしてバプテスマ、イエス・キリストにあって親しこまれるその賜物をもって聖霊が与えられるお一人お一人となりますように、この曲がった時代から救われなさいとスズメがあったように、この時代の中で一人一人が自分の言ってもらいたいことを言ってもらうために次々教師を変えるようなこの時代、空想話にそれていくようなこの時代の中にあって、はっきりとしたくっきりとしたイエス・キリストご自身を、その御言葉を豊かに語り、この曲がった時代から一人一人が豊かに救われるこの時となりますように、イエス様祝福してくださることを心からよろしくお願いいたします。そして聖霊に親しこまれた御言葉が語られた時、3000人ほどが弟子に加えられたと、そして毎日イエス様に救われる人々が仲間に加えられた、この恵みへと豊かに預かる教会、教会でありますように、心からよろしくお願いいたします。今朝イエス様が豊かに語ってくださいましたこの御言葉をもって、この御言葉を今我が物として私たちは歩むことができますように、一つ一つ手取り足取り教えていただくその御言葉を、私たち一人一人が、私たち自身が守り行い、そして神の宮として豊かに歩み、そしてイエス・キリストにあって救われる一人一人が行われた時、神の御言葉を豊かに教える、そのようなイエス・キリストにある働きへと歩むことができますように、イエス様助け導いてください。イエス・キリストにあってこの御言葉によって歩む一人一人が、今日も豊かな力を受け、これからもますますイエス・キリストにあって日々イエス様と共に歩み出す、成長を遂げるその歩みとしてくださるこの恵みを心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。